さて皆様こんばんは、シンガーソングライターテイコロです。ガットラジオのお時間です。ちょっとマイクの調整をしながらですねお送りしておりますが、先週までちょっとねマイクオフマイクにしてたんですけど、ちょっとオンマイクな状況に持ってきて喋っております。なんかね自分がね時々声が小さくなるのでね、それも拾ってもらおうかと、声張ればいいんですけどね、意識がずっとこう続いていれば声張れるんですけども、もにょもにょって言ってる時にね拾ってもらえるようにオンマイクにしております。改めましてシンガーソングライター大五郎です。今ですね通関士の勉強してまして、久しぶりに申告書問題をちょっと解いてみたらですね、貨物分類の部分が、3分の2ぐらいしかできず、計算問題の方が約分忘れていて、分類もできてないので10問中5問しか合ってないという感じの、申告書問題でしたけどもね、まあ、毎日やって慣れるしかないね。やっぱりその他の貨物になるとなかなか難しくてね、ちょっと、いやーと思って、毎日やっていこうみたいな感じですね。これがね、申告書問題1個解くのに、輸入のやつを解くのにね、やっぱ1時間くらいかかっちゃうんですよ。やっぱね、ちょっとじっくりこう探してると。それがね、ちょっとなかなかね、もうちょっと時間を短くするために毎日慣れていかなきゃなーっていう感じですね。でね、歌の方もですね、生演奏の方もアフターファイブでちょっと演奏できるように毎日こうしていきたいなというところなんですね。というのもね、ライブも続々と決まっていて、その中で活動を自分の中で、土曜日の考え方どうしようかなとかいろいろ考えてたんですよね。仕事を優先でそのまま行くのは、当然なんですけども、たまには休んでいいんじゃないかとか、そういうふうにこう考えながらね、やってます。やっていこうかなと思っているところで、末期がんで余命宣告が去年の11月、平八さん、北斗の平八さん。で、この間、ライブ誘ってもらってライブ行こうと思ったんですけど、そんな土曜日だったので、行けなかったんですね。これは仕事というよりも、故障だったんで、ちょっと整備関係ちょっと どうしても立ち会わないとというところで厳しいなと思って、やっぱり案の定土曜日は行けなかったんですけど、日曜日始発で行ってきて、顔だけでも見てきてね、体調もあるんで、その部屋の体調によってはね、いろいろこう変えなきゃいけないなと思ってましたけど、ギター持ってって、結論から言うと演奏をもう4曲も聴いていただいた平八さんの部屋でねやりました。平八さんのね前で演奏して、ちょっといろいろこうこんな歌詞書いてたんかみたいな自分で思いながら歌ってましたけどもね。いやちょっとしたダイジェスト版 SNS に流してましたけどね、どうでしょうかね。僕はねもうねとにかくねちょっと平八さんと喋ってて一つグッときたことがやっぱありましてね、平八さんがねこう言うんですよ。もうガンガン音楽活動やってるよねって思ってた。僕は平八さんのねそのグイグイ来るところもうなんだろうこうすごい周りのことをあんまりこうなんだろうねこう常識非常識関係なくこうやりたいんだっていうのをガンガンこう音楽に関してはやっていくっていうねあの姿勢ですね。そのいい意味のズーズーしさみたいなところは僕にはないのですごいよなと思ってガンガンズーズーしくやっていく。こんなところでもね演奏しちゃう、こんなところでもなんだろう交渉しちゃう、こんなところでも配信しちゃうみたいなね、そういった姿勢がね時々ついていけないぐらいすごいなと思ってます。で改めてその話をしたらですね、平八さんがね言うんですよ、こう意外なこと、俺は自分でね下手くそだって分かっていて、そのうまいやつが羨ましいと、下手くそだけど俺はやりたいんだと、もう音楽やっていくことで 自分はいろんなことをこう身につけていったみたいな感じの話をしててね。で、僕の活動すごろく旅みたいなものをねこうやっていて、その内情は分かってくれてると思うんですよね。知らない人にサイコロ振ってもらってリスナーさんを集めることをやっていると。だけどやっぱり弾き語り演奏の部分をこう後ろの方に持ってきちゃっていて、ライブステージでこう見れない、大五郎をステージで見たいと言ってくれる人がね、まあ平八さん、光さんとね、こういろいろこうここ最近あったなと思って、で目の前でねこう演奏するっていうこともね、これ届ければいいんじゃないかと思ったんですけど、いやーこれちょっとね、俺ライブハウスとかでやるのも大事なのかなということで、ステージ作っていく、まあライブカフェでもねホールでもいいんですけど、自分のライブをねガンガン入れていこうと思っていたら、トントントンといろんなことが決まってね、まあ今実際ライブが、いろいろ決まってきてるところです。なのでまあねいいんですけども、そうやって動こうとこう気持ちがいくとですね、全然ライブのお誘いがなかったのが、ね、まず4月8日に喫茶子からね新居浜ですね、愛媛県、これすごいなと思ってて、いろいろね今ちょっと7月までいろいろこう決まってきてるんですけど、まあ、遠征だけでなく地元でもこうライブが決まってきていて、まあいろんなことを考えましたよね。あばらちょっとやっちゃった時に、ひろこちゃんとのツーマンライブの時に、いやどうしても演奏したいって気持ちになるんですよね。演奏ダメだって医者に止められるとね、いやいや、すごいなと自分でもこう分かんないかったとかなんですよ。まあ、いつでもギター弾けるべって言うと、いつまででもギター弾かないんですよ。でいつまでも歌わない。去年なんか通貫誌の試験の勉強してる時に、半年ぐらい全然ライブ音楽触らないで、でホールでドーンって立ってホールの生音で勝負してね、丸裸にされたみたいな感じだったんですけど、あれはあれで良かったって喜んでくれて、あれが大事だみたいな感じで、自分ではねと思ってたこともね大事だと。じゃあさっきの申告書問題と一緒で、音楽もねガンガン毎日以前のようにやっていたらね、やっぱり全然違うものがもうさらにどんどん違う状況になってって良くなっていくんじゃないかなと思っていて、どんどんこうやるべきだなと思ってます。ステージの上でね培うものっていっぱいあるんですよ。家でねこうポロポロ弾いてても全然こう身につかないんですけど、まあ、路上とかステージとかに、ね、行くとね全然違うんですよ。やっぱり自分に入ってくるもの、不思議なことにギターが鳴りが良くなったりとかするんですよね。ギターのその別に何だろう、こうスピリチュアルまあそういったスピリチュアルみたいな、スピリチュアル、ちょっと待って俺おかしくなってると、まあそういうものですけど、不思議なことにギターが鳴るようになったりとか、声もなんかガーッと出るようになったりとかって不思議なことが起こるんですよね。でやっぱライブの時のこう感じと家でレコーディングしてる時の感じはやっぱ全然違うので、その辺をねこうやっぱライブにかける思いっていうのはやっぱあるなと思っていてですね、あガンガンステージ立たなきゃなっていう平八さんの顔見てさらに思ってますしね、また函館行くよと、また会おうよっていう気持ちでいますし、高橋洋平くんなんかはまあ体調良くなってからだと思うんですけどね、再発しなきゃ大丈夫みたいな感じなんですけど、彼はもう未だに横須賀でね、横須賀と藤沢だったかな、路上演奏やり続けてるしね、うん、むしろねそのなんだろう、まあ、かなこちゃんとかも路上演奏してたり、今たくやくんとかも小田原のたくやくんなんかも、ホールワンマンがあるからね路上毎 路上だけじゃないんだけど、あちこちで毎日ライブ音源や、まあ、音声、ライブ演奏やってると。で僕はまあいいんですよ、今年はね、通販誌の勉強ガンガンやってね、ライブはそこそこでいいのかもしれないですけど、まあ来年ね、2024年はね、ガンガンやっぱり大五郎らしく行かないといけないなと思いますね。あの路上演奏誰もやってない頃からやってるみたいなイメージ僕にはあるんじゃないでしょうかね。どうですかね、どこでもこの人やっちゃうんだみたいな、なんかそういうところの強さがあって、やっぱりそういう降りてきてる時の演奏と今の演奏はやっぱり違うし、重みも違うし、こう勢いも違うんですけど、どっちもいいっちゃいいんですけどね、それはまあ、全然違うなと思うし、そういうことをやっていく中でこう命と向き合ったりとかしててね、仲間みたいなものがどんどんこう開花されていく、仲間がどんどんこう広がっていく感じ、それはあの僕のエキスみたいになって、まあリスナーさんにも育てられ、仲間にも育てられて今まで来た感じがあるなと思ってるし、いいこと悪いこと全部含めていいなと思ってて、なんかこう今まあ絶好調な状態だし、まあ、僕のやっていくことはまあひたすら、音楽活動やって、ひたすら生活仕事して、生活してひたすら勉強してみたいなことが大事なんじゃないかと思っていますね。まあ土曜日もね、まあ休まなきゃなと思ったら休むべきだしね、まあ、今回はねちょっと故障はやっぱり自分の責任があるのでちょっと厳しかったですけど、まあそういうのもね踏まえてこう考えていこうか。人生ね、自分がこう優先すべきことはね、こうバランスよく見ていかないと、まあ、全て大事なんですけど、全て大事な中でも今日だけはこれちょっとこうしようかなと、偏っちゃいけないなと思うしね、もうしょっちゅう休みすぎちゃったらなんか良くないイメージになっちゃうしね、そうすると家族の笑顔のことを考えてしまうしね、不安がいろいろ考え、あるかなと思うんですよね。というわけでね、ちょっと生演奏しようかと思いますが、 Day by Day という曲、これ部屋との部屋でもやったんですけど、まあ、この曲が一番まあなんかちょっとこう BGM 的には良かったんですけど、あの他はなんかちょっとグッとくる曲だったんでね、 Day by Day が一番ちょっと良かったかなと思いますね。なんかこう気楽に聴いてもらったみたいな感じですね。というわけでちょっと準備しようと思います。このぐらいでいいかな。そう、 BGM 切らなきゃね。よし、ライブ用のねマイクも買ったんですよ。今までマイマイクは持ってなかったんですけど、ちょっとガタッとします。デイバイデイ、
もかもを受け入れぬ人々を少し休もう頑張らないでいいよ
Day by Day という曲でした。ちょっとまたマイクがタンタンになります。よいしょ。はい、お送りしました。 Day by Day です。さあ、後半喋っていこうと思いますが、まあ、そんなこんなでね、まあ、続々とライブが決まっておりまして、まあ、そのライブのね、予定だけでも言いますかね、まあ、ライブ以外にもね、旅、すごろく旅とか人に会いに行ったりとか、まあいろいろやることたくさんって、人のライブ見に行くのとかもいっぱいあるんですけど、第5のライブ4月8日愛媛県新居浜、喫茶子ですね、喫茶子でライブ久しぶりですね。4月29日、これはですね、水戸のボージャングルスでライブです。5月の、大塚、5月13日ですね、大塚アナバー、マックさんとねライブします。そして5月14日新大久保クラブボイス、こちらはアコースティックフェスみたいなんで、長い時間で、これもだいぶテーブル、タイムテーブルがね、公開されたらまたお送りしたいと思います。5月21日は木更津焼きそばですね。あ、りょうかさんこんばんは。木更津焼きそばというお店ですね、銭湯跡、銭湯の跡地をなんかライブができる焼きそば屋さんにしたみたいですね。で、5月28日、日曜日、松島行きます。松島のパークフェス、パークフェスだよね、パークフェス。これまだ7月なんですけど、7月の15日は信州中野、長野県でライブやろうと思ってます。まあ、こんな感じなんですけどもね、ガンガンいろんなことが決まってましてね、まあ、発表できるのはここまでぐらいなんですけども、やっぱ部屋さんに会ってね、ライブをこうやる気がまさにさらにこうライブやろうという気持ちがどんどんこう上がってきてですね、まあ、ここ何年かずっとライブしないで旅で演奏をも求められればやってたんですけど、まあここは平八さんに見習ってですね、見習ってがっつりと自分からライブをしていくみたいなね、ことをガンガン入れていくみたいなことをやるようになりまして、そうするとパタパタパタって、大ちゃんこっちにも来てよ、こっちにも来てよみたいな感じで呼ばれるようになって、まあ同じでございますね。はい、りょうかさんもライブなのかな、来月、詳細入れといてくださいね。まあ弱小ツイキャスなんで宣伝にはなりませんけど、来月ですね、4月、バタバタだよな、僕もね、4月ね、いろいろとね、まあ欲張りだよね、ほんとね、通関誌の勉強して、仕事やりながら音楽やって、すごろく旅もやってたもんね、いろいろあるから、まあでもうまく時間、週末だけでね、なんとかしてますね。でね、ちょっと SNS にね、いろいろとライブ活動以外の部分もこの日勉強してますみたいな告知しなくていい告知みたいなのも入れてますんでね、ツイッターなど見ていただければと思いますが、そちらでもね、書いてます通りね、いろいろと人に会いに行くと、今週末は三河に行ってレーザーに会ってこようかなっていうのもあるし、でね、三河から翌朝、ババーンと帰ってきてですね、 勉強ね、勉強してね、横浜港で勉強の後に、博楽、横浜博楽の、サミーズカフェでゆきさんと浜健さんライブを見に行くと、地元のホームみたいな感じですね、博楽はね。もう横浜のそうミュージシャンたちとね、もうガンガンもっと絡みたいんですけどね、もう遠征する人みたいになっちゃって、僕遠くばっか行っちゃってるから、もう本当最近横浜のライブでね、もう花子もいいしね、ベアーズカフェもいいし、もういいお店いっぱいあんだよね。小人さんにも出てないしね、最近ね。まあいいライブハウスいっぱいあんのにね、横浜ね。横浜に住んでて地元なのに、で地元ミュージシャンとは交流がいっぱいあるのに、何やってんだろうね僕はね、いろいろとね。はい、りょうかさんこすりかもって、マジっすかね。まあ詳細一応りょうかさんも、あ、ツイッターで上げてくれれば僕もリツイートしますんでね。誕生祭ライブなんだね。なるほど、誕生祭ライブ、りょうかさん自体がライブするのかね、誕生、それともブッキングするのかな、来月か。来月バタバタだ本当にね。そっか、そうだったんだ。今日ね、島田さんとそういえば電話しました。島田さんの知床の、あ、知床というか斜里町、北海道の斜里の島田さんと電話してですね、まあ、息子とちょっと行って、息子にいろんなとこ景色見せてあげたいんでっていうことで、島田さんとこは一日だけだったんですけど、ずっと島田さんとこにいようと、基本。で、時間空いたらフラフラするかぐらいの感じで、基本2日半ぐらいいるんですけど、2日半ぐらい全部島田さんとこにいようかなと、ゴールデンウィーク。で、息子と、話したらそれが一番いいかもねっていうことで、行きはね、島田さんが空港に迎えに来てくれるみたいで、女満別空港迎えに来てくれて、で翌日その、4号と、まあ、の農業を体験させてもらって、で5日の夕方のここはね、汽車で帰らせてもらおうかと。なんか北海道っぽくてよくないですか。その汽車に乗ってまた来るねって手振って、あれがね、島田さんと出会ったね、南斜里っていう駅が今ないんですよ。2020年になくなっちゃったんですね。うん、違う、2022年になくなったかな。で2020年の2月に島田さんと出会ってるんですよ。コロナ禍になるちょっと前なんですよ。そこでまあね、スノーモービルを乗せてもらったのが最後なんですけども、あれからね、あれがでも出会ってね、あの駅がなかったら出会えなかったんです。だから今同じような旅してたら、南斜里のスゴロクの旅は中斜里かなんかになってたんです。スゴロクの目がね、だいぶ違うんですよ。なので南斜里は絶望的に人がいなかったなと思って、強引に島田さんが犬の散歩をしてるのを見つけて、遠くからすいませんっつって言ってね、追いかけていったんですけど、あの強引さだよね、まあ、北斗の平八さんの例の話ですね。あの強引さがなかったら出会えなかったんですよね。なわけで南斜里じゃなくて中斜里か清里町かのどっちかの駅で手を振ってもらう流れでいようと思います。まあ、僕のねアーティスト写真で、函館で撮ってもらったあれが北斗の平八さんの写真なんですけれどもね、大事にねアーシャを使わせていただいて未だに使っておりますが、あそこは本当外国みたいだね。金森倉庫の、不当のところの雪景色なんですけど、僕が横向いて上を見上げてる写真ですね。あれが平八さんが撮ってくれたやつなんですけどもね、まあ、本当にねツイキャスで あ、ヘアツさんはツイキャスで出会った人じゃないか。あれ、中継してたけどね、あの時は。あの、ヘアツさんは YouTube で、あの、僕に連絡くれて、それで、まあ、仲良くなったみたいな感じですね。で、実際リアルに会うのが、結構後の方なんですけどね。僕、ツイキャスで、リアルに会ってる人の方が多いのかもしれないね。さっきはね。そうそう。平八さんはいつ初めて会ったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、結構長い付き合いでございますよ、本当に。ねえ。平八さんにね、この間も会ってきて、なんかこう、ゆっくりとした時間、大事だなと思って。というわけで、島田さんところにもゆっくりとした時間っていうかね、こう、あんまりあちこちこう欲張っていかないで、まあ、島田さんのとこだけでいいんじゃないかというところでちょっと落ち着いたんですよね。ということでね、いろいろこうそういうことが決まってくると、もう一歩一歩踏み出すことができてくるので、まあ話は早いですよね。というわけで今日もいろいろうだうだ喋りましたけど、まあ本当にね、いろいろ軌道修正がありますけれども、皆さんもね、ぜひなんか僕に共有していただければと思います。いろんなことをね、思いとどまったりやっていくこともあると思うんで、僕はガンガンとライブやっていって、みんなの前で演奏してみんなの話を聞きたいなと思っております。というわけでシンガーソングライター大五郎でした。また来週もよろしくお願いします。またねー。